じゃあここに集い、あなたを礼拝できる恵みを感謝します。目には見えませんけれども、神様、あなたはここにいてくださって、私たちを導き、私たちの心と魂の中に素晴らしいイエス・キリストの恵みを添えてくださることを感謝します。今日も沖縄の島々に至るまでのすべての教会、また内地本土の教会、完走に至るまでの教会のうちにも、今日も豊かな祝福がありますように。また自由に礼拝することができない北朝鮮や中国、その他の信仰の制約にあって、神様、その中には本当にイエス様を求めて礼拝を捧げている国々の上にも、あなたの豊かな御手がすがれて、神様、自由に礼拝する時が一日も早く来ることができるように、主を導いてください。神様の豊かな恵みに委ね、皆によってお祈りをいたします。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いてまいります。今日は新明記の第3回目ですが、1章19節から20節、じゃあ徳地兄弟そこを読んでもらえますか。はい、そこまでですね。今日は、この中にあります21節の中に、見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡してくださった、登れ、占領せよという言葉がありますが、この占領せよということを、中心に考えていきたいと思います。まあ、人はそれぞれですね、私たちが生きていく中で、自分の領地というものを目指して仕事をしたり、また勉強したりするわけです。自分は将来こういうところを取りたいというような思いがあるわけですけれども、イスラエルの人にとっての領地というのは何だろうかということを考えるときですね、これは特別な意味を持っておりまして、このアブラハムという人がカルデヤのウルという町に住んでいてですね、ある日神様が彼に語りかけて、そして彼をカナンの地というところに導くという、そういう計画を神様はアブラハムに告げられるんです。この地はあなたとあなたの子孫に与えると約束された土地である、だからこの土地にあなたは行くのですという、神様からアブラハムに語られた言葉ですね。イスラエル人にとって与えられた土地というものは、これは非常に特別な土地でありまして、何度も奪われたり奪い返したりするような、そういう歴史をたどってきたわけです。第三次大戦の、第三次中東戦争でですね、イスラエルはアラブの多くの国々から攻められて、そして、ちっぽけなイスラエルがですね、周りを取り囲むそのアラブの国から攻められたときにどうなるかというふうに、多くの人々が心配したんですけれども、しかし小さなイスラエルがですね、3回の中東戦争においてもそれを勝利したと。で、そこには不思議な神様の御手があったというふうに言われておりますけれども、小さなイスラエルがですね、アラブの攻撃から守られたと。イスラエルはですね、エルサレムというところは、まさにこの神様が このアブラハムに約束された土地であるということ。2000年の間彼らはですね、国を失って散らされていくわけです。2000年の間自分の土地がなくなって戻ってきて、それをもう一度取り返すということはですね、大変なことでして、1948年にこのイスラエルは今建国をしたわけです。でイスラエルの国はですね、言葉まで失ったんですが、しかしこの、言葉も回復して、今このヘブル語で彼は、この語るようになったという、そういう歴史の中でですね、この領地を占領するという意味はどういうことかということを今日ご一緒に見ていきたいと思います。これはイスラエルの神に対して領地を占領しなさいということはですね、それは私たちに向かってもその同じようなメッセージがここにあるということをまず覚えます。まず私たちがこの領地をですね、イスラエルの民がこの登って占領せと言われたときに、登っていくときにその外敵があるということですね。外にある敵、イスラエルの民が400年の間このエジプトにですね、奴隷にされた。そしてこの奴隷の状態から彼らはですね、脱出をするわけです。彼らはこのカナンの地を目指してこの40年の間ですね、アラノを旅していくんです。40年間自分たちのきちんと住むところを持たずに、そのアラノを旅していくという、この旅はどんなにこの大変なものであったかということがわかるんですが、このイスラエルの人がですね、カナンの地に入るために、邪魔があったということです。一章の28節の中を見ると、そこに12人の人たちがですね、そのカナンというところがどういう土地であるかということを調べに行かせるんです。一つの十二部族の中から一人ずつ出して、そしてこの偵察をさせるわけですね。偵察した見に行った人たちがですね、28、私たちはどこへ登っていくのか、私たちの兄弟たちはその民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きくて城壁は高く天にそびえている、しかもそこでアナク人を見たと言って私たちの心を萎えさせたと書いてあります。そこにその彼らが進んでいく道にですね、アナク人が住んでいた。このアナク人っていうのは先祖はゴリアテだとこう言われておりますが、このゴリアテはですね、3メートルあるようなそういう巨人だったと言われています。そういうこの巨人の前に彼らは勝てる見込みがないと、その自分たちでもう信じ込んだんですね。しかもこの城壁は大きな町々であったという、民数記の中にはですね、このアナク人を見たときに、イスラエルの民は私たちは自分たちがイナゴのように見えたと、彼らもそう見えたに違いない。それを聞いた全会衆はですね、大声を上げて叫び、民は夜を泣き明かしたと。その地は素晴らしいところであるけれども、しかしそれを見てきた、報告したところの人々の、住人の人々の報告を聞いて、彼は泣き明かしたというんです。私たちは一人の頭を立てて、エジプトに帰ろうと言い出す者も出てきたわけです。住む前に、領地を占領していこうとするところの意欲を失ってしまって、前に立ち塞がるところの敵の前で向きを変えてエジプトに帰ろうというわけです。これは私たちの人生にもですね、立ち塞がるところの外敵があるんです。それは学校であっても敵がいます。学んでいる子どもたちにとってですね、自分以外のものはみんなある意味で敵なんです。勉強して自分の向かうところの目指す学校に対する敵なんです。また、職場でも 自分以外のものはまたある意味で敵である。これはまた同時にですね、家庭においてもその敵があるんですが、それはどういう敵かというとですね、大体毎年第一生命保険会社のサラリーマン川柳っていうのが募集されて、私も毎年ですねこれを読んで切り抜いているんですけども、大変面白い記事が、まあ現代の世相っていうのはね、夫婦間の家庭の世相というものがこの中にはよく出てくるんですけども、どういう内容かというと、退職金もらった瞬間妻はドローンというのがあります。それからリビングは妻がセンター総選挙と、そしてそびえ立つ妻は我が家のスカイツリーという、小遣いをゲーゲーゲーと下に下げるですね、ゲーゲーゲーと下げる我が女房、節電で早く帰ると嘆く妻、そして、すぐ切れる妻よ見習え LED という電気にですね、我が家にもなでしこ4人俺はアウェイ、妻不機嫌お米と味噌汁おかずなし。もう一つですね、面白い記事が私あって、これ読みながらね、一人で何回も何回も笑った記事があるんです。これは最近ですね、家内は20日ほど家を留守にする、東京の姉さんの家と長野の実家に行きます。突然激しい口調で言った。こちらは面食らったが反対させないよ、すごい剣幕であると。一方的な通告に腹が立つが、結局家内の強引さに負けた。反対できない雰囲気だった。米軍の演習じゃあるまいし、何くそと思いながらで行ってこいとは言ったものの、妻も年を取ると怖いもんだと思っている矢先、飛行機の切符頼むわ、片道だけいいから、分かったね。家内は鼻歌混じりに旅支度をしている。片道切符、一瞬耳を疑った。それ以上に怒りが爆発した。おい、何日行ってくるつもりか、片道切符だと飛行賃が高くなるぞ。見学のムードになった家内は血相を変えてわめき始めた。東京から簡単な文面のハガキが届いた。青春を謳歌しています。おいしいものをたくさん食べて満足。これから信州に向かいます。子供たちをよろしくね。いい年をとって何が青春かと思った。よく考えてみると、育児家事に追われる年を取っていく州の苛立ちであったことがよく分かったし、遊びにかまけて家庭を顧みなかった次回の念が湧いてきた。失礼かもしれないが、多くの州たちがストレスの解消に悩んでいるのではないかと、まあ、こういうですね、家にあっても、その夫にとって大きなそこに壁があるということですね。だからイスラエルが進むその前にはこういう大きな壁があったと。巨人であるとこのアマレキ人がそこに塞がっている。2番目は1章の27節を見てください。そして天幕の中で笛を言った。主は私たちの憎んでおられるので、私をエジプトの地から連れ出し、アモリ人の手に私たちを根絶やしにしようとしておられるのだと。このイスラエルの民がですね、そこでこのつぶやいているっていうのが分かります。つぶやいたと。一つのつぶやきによってそれが伝染していくんですが、この一章二十何節の中にまさにそういうことが言われるわけです。このつぶやきっていうのは 全会衆に広がっていったんですね。一つの天幕の中でつぶやかれたことが、一人がつぶやいたことが、それやがてその天幕中に広がっていって、そして私たちは変えると言い出すようになった。イギリスにはこのつぶやくという言葉についてですね、教会の弔いの鐘が鳴るというような、そういうことを表現するんだそうです。教会の弔いの鐘が鳴る、悲しいことが起こったということで、まあ、弔いの歌、鐘が鳴る。つぶやきは非常に危険であるという、まあ、このイギリスの言葉の中にですね、そういうのがあるそうですが、まあ、イスラエルの民がですね、前に進んでいけなかったその理由の中には、巨人と、そしてまた前に立つが塞がるものと、そしてまたつぶやきがあったということです。もう一つ、この彼らが進めなかった理由の一つにはですね、敵は外部に向かうと同時にまた内部にも向かうということです。二十八節の中に、私たちがどこに登っていくのか、私たちの兄弟たちは、この民は私たちよりも大きく背が高い、町々は大きく、城壁は高く天にそびえている、しかもそこで穴く人を見たと言って、私たちの心を萎えたと。内側にもそういうことが起こるのは、他の人との比較によってですね、あの人たちは私より強いというね、この内部から、イスラエルの民はね、背の高いアナク人を見て、内部から、外部から内部に向かって、そういうことが生まれてきたという。他の人と比較していく。コリントの手紙の中には、私たち一人一人は、能力においても背の高い、低い、賜物の能力も全部違う私たちがですね、どうして他の人と比較するのか。私たちは自己推薦をするような人々と自分を同列に置いたり、比較したりしない。彼らは仲間同士で互いに測り合ったり、互いに比べたりすることは、それは知恵のない技です。と、こう、パウロは。他の人と比べて、それは知恵のないことです。だから、背が高い相手と自分を見て、このイスラエルの民はですね、その中で進むことを彼らは躊躇したわけです。もう一つは、この24節からですね、ところを見ると、24節から26節まで見るとですね、そこに他の人の言葉によって人はまた影響されていくものであると。しかし、あなた方は登っていこうとせず、あなた方の神、主の命令に逆らったと。まあ、石鹸王と言われたですね、フラーさんというアメリカの方がおられそうですけれども、このフラーさんという人はですね、私は PMA の人には会うけれども、NMA の人には会わないとこう、言ったんだそうです。で、どういうことかというと、 PMA というのはポジティブマインドアティチュードという、この積極的な思いを持っている人には私は会うけど、そういう態度を持っている人には会うけども、ネガティブメンタルアティチュード、否定的な言う人には私は会いたくないと、こう言ったそうです。いつも否定的なことを言っている人と会ってるとですね、そういう影響を受けて、だんだんだんだん今度自分もね、その癒やしくなっていくという。だから常に私たちは前向きな、肯定的な、そういう生き方をする人とこの会わないといけないというのが、この石鹸王と言われたフラーさんの生涯の姿勢だったそうです。会社の中でもそういう方がいるかもしれません。なんかよくこう本なんか読むとですね、その社長がそれをやろうとしたらね、そんなのできないと言われたり、ウォークマンを返したこのソニーの会社がですね、 それ作ろうとして提案したら、いや、そんなの売れないと言ったりですね。社長が言ったら、それは、その部下たちがそれ全然売れないというようなことを否定的に言う。しかし、そういうことの中で、このリーダーはそれを進めていたときに、それが世界的なものとなったというような、そういうことはよく企業の中にはあるそう。ラーメンでもそうだったそうですが。他の人の言葉に影響されていく。この一緒の人が進んでいこうとするときですね、他の人々が、その、前進を、自分たちの仲間である他の人々が、それを否定的なことをしたということです。最後は、一章の三十節の言葉です。申命記一章三十節。あなた方に、先立って行かれるあなた方の神、主があなた方のために戦われる。エジプトであなた方の目の前であなた方のためにしてくださったのと同じです。同じようにとこう書いてあります。三十節。また、アラノでは、この場所に来るまでの全道中、あなた方の神、主が、人が自分の子を抱くようにあなたを抱いてくださったのをあなたは見ているのにとか言います。これは神様の視点に立ってものを見ていきなさいと。それはどういうことかというと、そのイスラエルの民はですね、先立つ神様がいるんだということです。私たちがこれから行こうとするところは、約束のカナンの地である。で、そこに行くときに、そこには、先立って先頭に立っている神様がいるということです。恐れてはいけない。私が先頭に行く。第二次大戦でですね、日本とアメリカの戦争を研究された方がいてですね、日本の戦車とアメリカの戦車の比較をするとですね、アメリカの兵士の戦車は少なかった。なぜかというと、そこに大将であるところの上官であるところのリーダーがその軍隊の前に立って、それで彼が進めていった。どういう道に行けばいいかということを進めていった。しかし日本のリーダーはですね、あまり経験のない人を先頭に行かしてリーダーを後ろにいたと。まあ自分は身の安全を確保して後ろにいたと。その差が死者の兵士の失ったその理由にあったというんです。神様は先頭に立っている。あなた方の先駆けとなっていてくださるというね。だから心配しないで前に進むんですよっていうことです。で、もう一つこの神様、モーセが言われたことはですね、31章の中に、アラノではこの場所に来るまでの全土一中、あなた方の神、主が、人が自分の子を抱くようにとこう。神様は子を抱くようにあなた方を愛して、あなた方を守っているっていうその言葉です。女の方がっていうかね、その母親が、小さい子供を抱いているというその姿はね、本当に麗しいと言います。麗しいと思います。その母親に抱かれているその子供を見ると、本当に安心して任せているというね、そういう印象を強く見ている側からもそう思います。イスラエルの民は、神様が子を抱くようにあなた方をちゃんと守っているんですよ。だから心配しないで前に進みなさいということです。自分の力ではできない。しかしそこに先立つところの神様がいるということです。最後に詩編の2箇所を開いて終わりたいと思いますが、詩編の第27編。じゃあそこも取り付けてなきゃいけない。詩編第27編、1節とから3節。で、28章の6節と7節。詩編、どうぞ真ん中ぐらいですが、そこを開いてください。詩編27編の1節から3節。
はい、詩編27編、新旧約聖書の957ページ、957ページ、27編 私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。はい、
これはダビデ自身の信仰の告白です。たとえ私に対して陣営を張られても、私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。28章の6節7節も読んでください。はい、これはこのダビデ自身のですね、本当に生涯、神様がそのダビデと共にいてくださるから私は恐れないというね、そういう信仰の告白です。この占領しよう、領地を取れってことは、私たちの人生の領地、横浜の六園地域というのがあります。新興団地の中心にありますが、そこの原田先生、私と一緒に、教会設置を研修所で2年間一緒に学びました。で、彼の教会行った時ですね、本当にその新興住宅の真ん中にその教会があるってことはね、それはどうしてかと彼説明してくれたんですが、その町の横浜の町のですね、役職員がヨーロッパに行かれたそうです。研修に行ったそうです。ヨーロッパの町を見に行った。そのヨーロッパの町を見てきた時の彼の思いはですね、町の真ん中にその教会があったと。教会を真ん中にしてこの周りに人々が住んでいる。それは心、人々の心の中心に教会というものを置いた。心の拠り所としてそこに教会があるということで、彼は帰ってきてですね、その六園の町の真ん中に教会を置いた。それがその教会のができた背景だということを聞いてね、本当に素晴らしいなと思いました。町の中に教会がある。町の中にイギリスからアメリカに渡っていったところの人々は、その町の真ん中に教会と大学を作っていった。これ私たちにですね、まずそういう優先順位をちゃんと決めて、心の領地を占領していくっていうところは、その真ん中にいないといけないっていうことがですね、その中に言われるわけです。私たちは、このイスラエルの民の今、行進を見ています、申命記を通して。向きを変えて、出発しなさいと。その向きをどういうふうに私たちが書いていくかというと、それは占領、領地を占領する。領地を占領するためにあなた方は今旅をしているんですよっていうね、この言葉の意味するところを、私の人生にそれを置き換えて、私の心の人生のど真ん中に領地である信仰というものを持っていくということを覚えて、これからも歩んでいきたいと思います。お祈りします。見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神、主があなたに告げられた通り、恐れてはならない。おののいてはならない。天の神様、私たちの心の領地を、他の大きな力のに、私たちが恐れてはいけないし、また自分の中にある弱さにおののいてもならない。神様が私と共にいてくださるんだから、前進していくことができるということ、神様、皆をあがめ、心から感謝します。12人のスパイたち、偵察を行った、たった2人を除いて10人はそれはできない、不可能ですと言った。しかし二人は、私たちは攻め取ることができますと、そう言ってイスラエルはカナンの地に入ることができました。神様、私のこれからの人生の中にも この大きな問題、壁のような城壁、アナクのようなアマレクのような神様、そういう人々や巨人がたとえ塞がったと立ち塞がったとしても、どうぞあなたを見上げて進ませてください。近くの神、私たちを愛し抱いてくれるようなその神様がいることを覚えて皆をあがめます。今週もどうぞ信仰の前に塞がる一切のものをイエスの皆によって取り除いていくことができるように、見てをもって導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは賛美をいたしましょう。